それでは神戸新聞オンラインをお送りしていきましょう。いつもよりも少し早めのスタートです。と言いますのは、井上総局長が今日が最後のご出演になるということで、はい、移動されるということで、まあ、後ほどねそのあたりお話いろいろ伺っていきたいと思いますが、じゃあ早速いつものように、神戸新聞オンラインの内容入っていきたいと思います。今日は2月18日木曜日の、サンダ阪神版、こちらからの記事です。オープニングでも皆さんに、ね、ちょっとお伝えしました100歳の現役ランナー三田町の永田さんがピックアップされています。走った距離は地球一周以上という、じゃあリード部分ご紹介していきます。はい、三田市三田町に住む永田浩二さんが、今月の14日100歳のお誕生日を迎えられました。なんと永田さん現在もマラソン大会に出場する現役のランナーで、これまでおよそ760の大会で走ってこられました。健康の秘訣は週2回5キロのランニングと毎晩の晩酌だと、快活にお話をされて今日も走れる喜びをかみしめていらっしゃるというリードがあります。では記事の内容についてご紹介いただきましょう。はい、
サンダの方でもこの方ご存知だという方もおられると思います。
そうですね、
はい、市内に住む永田さんですけども、はい、若い頃からマラソンにずっと走ってたというのじゃなしに、うん、ね、60歳還暦を過ぎてからちょっとマラソンに興味を持たれてですね、
はい、
まず5キロから挑戦して、うん、その後、いろいろフルマラソンにも参加、もう楽しみに、
ね、
もう、まあ、仕事を定年で辞められてからも、はい、まあ、それ楽しみになって辞められないと、毎年毎年、各地でですね、マラソン重ねられてきまして、はい、10年ほど前にですね、もう、走行距離が4万キロを突破したということ。
なるほ
ど。4万キロというのは、大体地球の、
ね、
直径、といいますか、はい、その、直径はぐるっと回った
一周されたね、そうですね、
その距離に達して、それからまた10年間かけてまだ7000、キロを走ってきましたということでですね、本当に元気な方でですね、で最近はちょっとご存知のようにコロナでほとんどこのところでマラソンがちょっと中止になって、はい、そういうところに参加はちょっとできない、
そうですね、
ちょっと悔しい思いもされてるみたいなんですけれども、それでもやっぱり週2回ですね、戦場事故のあたりをですね、まあ、そこまではね、三田の市街地の自宅からバスで行かれるようなんですけれども、
はい、
そこで、週2回それぞれ5キロぐるーっと入るよ、それぐらいになりますので、ね、戦場事故なんですね。
あ、そうですね。
そこで近くにあります花山の湯でちょっと、はい、ちょっと汗を流して、はい、またバスで戻ってくるというのが今の日課というか週、それを2回やるのが、毎週 の、 出来事の、お勤めみたいな形になっているんですね。
いやー、でもね、普通は60の手習いというね、ことわざがあるぐらいだから、はい、まあ、還暦を機に何か始めようかなという方も多いと思いますけども、はいはい、まさかそのマラソンという、はい、すごい意気込みですけど、記事の中にはもともと山登りはされてらしたということですね。
は
い
は
い、
まあ、だから体力はある程度あったんじゃないかなと思っています。まあ、ただその、まあ、この年 になるまで今のマラソンをずっと続けてこられたということで、はい、もう体力はもちろんその頭とかですね、の方も本当にはっきりされておりまして、もう普通に記者が行って取材するの、全然問題なし、普通に受け答えができるということで、本当に視力体力ともに本当に、はい、まだまだ元気でいらっしゃるということですね。
ちょうどここにはお写真、走ってらっしゃる姿と、はい、それから表彰されていらっしゃるお写真ありますが、はい、いや、もうこのお写真を見て私たちが100歳のイメージは、まあ、はい、元気な金が100歳銀が100歳、
はいはいはいはい、
コマーシャルでちっちゃなおばあちゃまを、はい、イメージしたり、だからなんかこう、はい、こう細いというか、
はい、
なんかもう100歳っていうことは体力的にも、はい、もうちょっとこじんまりとした方を想像しがちですが、はい、がっしりとしてらっしゃる、
まあ、そうですね、
すごいです。
足の筋肉もそれなりに
そうなんですよ、
しっかりしてないとやっぱり、
今
もうフルマラソンなかなか大変なんで、
今は、ね、
やっぱり5キロとかそういう、
はい、
短めの距離になってると思うんですが、
素敵な笑顔で、はい、 ここにもちょっと秘訣がありますが、はい、皆さんとのお友達の関係で大切なのは、はい、昔の肩書きを忘れること、はい、会社時代の役職なんておしゃべりには関係ないっていう、はい、ここが地域の皆さんとのこう弾んで、はい、
そうですね、
おしゃべりできる、
その、まあ、タイムというのはもうとりあえずそこまで気にしなくてもですね、うん、走る喜びみたいなことでですね、はい、ちょうど、2年前
はい、
2019年の5月にですね、丹波の方のマラソンに挑戦された時の神戸新聞の記事になっておりまして、
はいはい、
3キロコース当時98歳
で、ね、はい、
登場して、3キロ29分17秒で走ったということでですね、はい、だからタイム的に言うと、
うん、
そう速くはないんですが、自分のペースで、3キロ走り上げたということで、
いや前へ、この続けてらっしゃるご自分のペースを崩さないっていうのも、はい、マイペースできちんと続いてこられてるのも、はい、いやもう素晴らしいなと思いますね。
出る大会基本的には一番最高齢という肩書きで出ることがほとんどみたいでですね、
そうでしょうね、
やっぱりゴールをするだけでそれだけ皆さんから拍手もらったり、そういう話題になったりとすることらしいです。
この記事の最後においてなお命の限り健やかにという、はい、これは中田さんの
言葉でいら
っしゃるんですね、
はい、まだ奥さんもご元気らしいんでですね、やっぱり、
ね、
まあ、理想のなんか高齢者 の、はい、未来像みたいな感じじゃないかなとも思いますね、
そうですね、はい、多分お食事もきちっとお二人揃ってお元気ということは、はい、もちろんこうにこやかにいろんなお話もされながら、はいはい、お食事もきちんと取ってらっしゃるんでしょうね、はい、大事なことですね、はい、じゃあ総局長の目線をお願いしたいと思います、
は
い、
先ほどもちょっと話になりましたですけど、
はい、
金さん銀さん、
あ、はい、
これと30年ほど前かなってコマーシャルで登場して100歳の、ね、双子のおばあさんがいきなりテレビで出てきて、結構私なんか衝撃を受けた、
そうです、私もそうでした、びっくりした、笑顔とね、はい、でもお口元がね100歳らしくみんなとしてらっしゃいました、はい、
それからまあ今の時代になったら、はい、この前にちょっと亡くなられましたけど日野原さんと100歳を超えた先生、
はい、そうでした、そうでした、
そしてちょっと前にも亡くなられた元総理大臣の中曽根さんも100歳を超えた、
そうでしたね、
あと有名な方では瀬戸内さんはちょっとあともう少しで寂聴さん
なってこられますね、
という話なんで
ですね、
割と100歳のレベルに達してもそれなりに活躍されている方が増えてきたということでですね、やはり周りを見ても私が話を聞く限りやっぱり最近の高齢者は昔の例えば80歳なら80歳と比較してもかなり元気になっているということなんで、
そうですね、
やっぱり高齢化で寿命が伸びるということはそれだけ体力も維持できる期間が長いということになるかもしれませんから、やっぱり一般の市民の方、これから高齢者になられるというような方々も意識してやればですね、それなりに健康で普通に歩いて楽しめる寿命もまだ長くなる、これ可能性は十分あると思いますので、
そうですね、
年を取るということで悲観的というよりもこういう未来も今、高齢化時代、寿命が長くなる100歳時代というコマーシャルもありますけれども、それなりに可能性もあるんだということを意識していただきたいかなと思いますね、
そうですね、ありがとうございました、はい、さあそしてここではたくさんのお話をいただきました、神戸新聞オンライン最初にもご紹介したように、はい、今日が最後ということで、
最後になります、いろいろお世話になりました、本当に、
こちらこそありがとうございました、はい、いかがでしょうね、どんな思い出がおありでしょうかね、
は
い
は
い、
ね、ちょっと調べてみました、
はい、
私が最初にここのスタジオで話をしたのが2018年の3月6日、
はい、
にここを初めて来ましてですね、
はい、
その当時の話題が、JR 宝塚線でですね、携帯電話のアンテナが、トンネル内もできるようになってそれでも通信できますというようなことをおしゃべりしたというのが最初の回でしたですね、
そうでしたか、はいはい、
ま、それから基本的にはやはり皆さんの暮らしにより便利になりますよとかより皆さんに関心のあるようなことを中心に、はい、話してきました、
ね、毎回毎回このテーマといいますか、
はい、
記事を取り上げてくださるのは全部もう総局長が選んでいただくので、はい、今お伝えいただいたような私たちのじゃ生活に寄り添った、は
い、より関心の高いそんな、はい、話題をその週からピックアップをしてきましたですね、もちろん選挙だとか、
はい、
それから阪神淡路大震災の節目の日だとかはそれの話題を中心にやってきましたです、はい、そして この1年間はですね、やはりコロナの話題を、ね、からなかなか離れることができない、かなりは、部分コロナの話題になったと思います。
そうでしたね。
具体的に言いますと、マスク詐欺にご用心と、4月の今マスクが本当に品薄だった時期にですね、
1年前ね、
ネットで注文しも届かないケースがあるから注意くださいだとか、
そうそうそうそうでしたね。
あとまたコロナで内定取り消しみたいなのが相次いでましたので、三田市がまた臨時採用いたしますような話題も取り上げてですね、はい、できるだけコロナだからこそやっぱり暗い暗いというような話題じゃなしに、うん、もうちょっと、みんな頑張ってる人がいるんだとかですね、はい、そういうような話題をちょっと取り上げようかなというふうには考えてきました、はい、で、まあこの1年でちょっと思い出に残った話題が、
はい、
まあそのコロナに関するんですが、神月の運動公園でもうグラウンドがですね、
はい、
自粛、
1
年前の春の自粛は去年のですね、
はい、
結構本当に学校も閉鎖されるような自粛でした
で、ね、一気にそうでしたね、まあ、未知のことだったので、はい、皆さん本当にびっくりしてピタッと止まりました。だから
農村部にあるグラウンドも全然使われないと、
はいはい、
そこで鳥がですね、グラウンドの真ん中に巣を作ってですね、で、やっと、自粛が明けて、やっと、グランドゴルフをしようとやってきた人たちがびっくりしたという話題で、これはなかなかコロナ禍の中で、なんか、大変な、人々は大変だったんだけども、明るい話題、
なんか、ほのぼのとしましたね。
これは非常にコロナの1年間で話題に、本当印象に残っている出来事でしたね。
そうですね。
で、それでまあ、コロナ禍でも、緊急事態宣言、解除への出口みたいなところはちょっと皆さん見えてきたのかなというところで、
はい、
まあ、ただ解除されてもコロナでいろいろまた生活に制限がかかって、
ね、
ちょっと後遺症的なものはね、生活も残りますけれども、
はい、
多分コロナで前向きに変わった社会が変わってきたというようなこともあるとは思います。
ものすごくありますね。
行政市役所だとかですね、結構ネットでいろいろな手続きができるようになったんですね、
は
い、あともう、ハンコレスとかだから言ってですね、ちょっとハンコを持ってなかったら全然手続きが進まなかったところもサインで済むようなケースが結構増えてきたりです ね、そういう便利になった意味をこれからどんどんその方向で進めていけばですね、まあ、コロナの副産物じゃないですけども、これで便利になった面もあるんだということで、皆さんちょっと前向きにこれも捉えていっていただきたいかなと思います。そしてサンダーのに来てですね、3年になりまして、はい、本当自然が豊かなところだと思いますし、阪神間の南部の方と比べても全然人々の意識もかなり違ってですね、
うん、
結構おっとりしたところもありまして、はい、私なんかしたらかなり人と話しているだけで和むかなというようなところもありました。本当にそうして元気づけられたことも多々ありましたので、まだまだちょっとコロナで大変なところは続きますけれども、まだ将来、いや、まだ明るいと兆しもいろいろ見えてますので、前を向いて皆さん共に頑張っていきたいなと思います。
ありがとうございます。
本当に3年間ありがとうございました、
は
い、
こちらこそありがとうございました。私はちょうど着任されてすぐの5月の連休に、はい、自転車でご自宅からこちらに来てくださって、ね、ですから
ありました、ね、
お住まいは変わられないんですよね。
宝塚のあたりです、
ね、はい、ということはまたこちらに自転車でこの空気のいい場所においでいただいて、はいはい、
ちょっと山を越えればすぐに来れますので、
ちょっと山を越えるのでも自転車では大変だと思いますけども、でもまたね本当にいい季節ね迎えていきますから、
はい、また何度も自然を楽しみに来たいと思っております。
そうですね、お待ちしております。これからのご活躍も楽しみにしております。
はい、
お世話になりまして、こちらこそどうもありがとうございました、はい、神戸新聞オンライン、お話をいただきましたのは神戸新聞北摂総局総局長の井上さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。